おはようございます。もう早いもので、もう新年になってから18日も過ぎちゃったんですね。あっという間に毎日毎日が過ぎていってしまいますけれども、皆さん、今年は何をしようかなとか、簡単に思われたでしょうか。計画が、もう立ってるでしょうか。どうでしょう。私はあまり計画をきちんと立てて、過ごしていくものではないんですけれども、私たちが信じておられる神様はどちらかというと、ちゃんと計画を立て、そしてそれに従って歩んでいかれる方のようです。イエス様を通して私たちを救ってくださる、その救済の歴史というのは、旧約聖書からずっと、いえ、もう創世記の初めの人が罪を犯して神様から離れていったその時から始まっていて、綿密にいろんな計画を神様が立てて、その計画通りに技を進めてこられたようです。イエス様もその計画にのっとってこの地上に来てくださり、そして十字架にかかって死んで、またよみがえられたという、その技をなされたことが聖書から私たちは知ることができます。ああ、神様ってきちんと考えて、また、計画を立てて進んでおられる方なんだなと思うのですけれども、私はどちらかというと、計画を立てていると計画が思うようにいかないとき、イライラしてしまったりとか、ああもう本当にと思ってしまうものなんですね。でも神様は聖書を見ても違うなと思います。ご自身の計画が人の罪のゆえにあっちに行ったりこっちに行ったり、思うようにいかないように見える時でも、神様は全然、それによって動かされるということはなく、そういうことを超えてちゃんと計画を、成していっておられるというのは、すごいなと思うんです。神様はそういう意味でも全能者だな。こういうことがあっても、その計画はこうすればなるっていうことをご存知で、そのようにしていかれてるなっていうのが、私は改めて、あ、全能であるということはこういうことでもあるのかと思ってしまいます。私たちはそれができません。全てを知っているわけでもないですので、計画通りにいかないと、ああなんでなんでと思ってしまうんですけれども、もしかしたらその計画がその後の悪い結果につながるかもしれないですね。そういうことも全然知らないで、私たちは計画を立て、それを実行しようとしてしまうものではないでしょうか。さて、神様がそういうふうにちゃんと全てのことをご存知でありながら、計画を立てて神様の お心を成し遂げていかれるお方なんだということを知りながら、私は今日の聖書の箇所で、あ、それでも神様はそれに確執しない、囚われていつもいるわけではないということを改めて教えられました。私たちは計画を立ててこうするぞと思うと、それにこだわり、そしてそれがなんとかなるようにと努力をしてしまいやすいですよね。そしてそのために本当はふさわしくないというようなことが起きたり、起こしてしまったりするという、そういう現実があるなと思うのです。計画を立てる、そのことは準備をするという意味でとても素晴らしい良いことだと思いますが、それにどのように向き合って実行していくのかっていうことを改めて今日の聖書の箇所から教えられたらなと思います。今日のこのマルコの福音書7章の24節から30節は、同じようなこの記事がマタイによりますと15章の21節から28節に書かれています。そこでマッタイが書いてある記事を読みますと、もう少し、この出来事が、詳細に記されているように思われます。 でその箇所と並行しながら私は今日のこの24節から30節を見ていったのですけれども、イエス様がそこを出てツロの地方へ行かれたという言葉で始まっています。そこを出てっていうのはどこを出たのでしょうか。先週私たちは7章の1節から23節までを見ました。イエス様は、自分が救い主であるということを公にするために立ち上がり、弟子たちを選びながら弟子たちと共に街道、町々村々の街道を巡り、またそういったところに必要を求めておられる方々に接して癒しをなしたり悪霊を追い出したりしながらガリラヤ地方を行き巡っていました。そのイエス様の噂はユダヤ全土ではなく、全土だけではなくてその周辺の地方にも伝わっていってたようです。ですからこの7章までの記事を読むと、ツロやシドン、またデカポリスとかいう、ガリラヤ地方よりもっともっと離れたそういう地域からも、まあ今で言ったら外国からって言えると思うんですけど、そういうところからもたくさんの人がイエス様のところに癒されること、また悪霊を追い出してほしいという願い、また神様のことをもっと知りたいとか、こんなすごい技をする人がいるんだって、ぜひ見てみたい、聞いてみたい、会ってみたいというような思いを持ってでしょうか、たくさん押し寄せてきたと書かれています。イエス様をそうやって求める人たちもいましたが、その噂を聞いて民が扇動されているということに危険を感じていた人たちもいたようです。そういう人たちは当時の指導者たちでした。特にエルサレムのその、町から、律法学者やパリサイ人たち、当時の宗教指導者たちはどういう人だ、どんなことをやっているんだと、イエス様を調べにやってきていたようです。でもイエス様はそういう宗教指導者たちに対しては、あなたたちは本当に正しく神様のことを伝えていないということを断るごとに示しています。で、先週見ましたこの7章の1節では、パリサイ人や律法学者たちが、弟子たちはなんで今まで通りみんながやっているようなことしないのかって言ってイエス様を訴えています。で、イエス様はそれに対して、聖書の中から、実はあなたたちは聖書で言われているこういう人たちなんですよ、しかもはっきりとこの、6節、7章の6節には、偽善者たちとあなたたちは一緒ですよとはっきりと言っています。そしてそれだけではなく、わざわざ14節15節には、群衆を呼び寄せて、みんなみんな来なさいって言って、その偽善者たちの間違い、こういうことは間違いですよっていうことを伝えています。いや、すごいなと思うのですが、そういうことがあった後に今日のこの24節が始まっています。イエスはそこを出てツロの地方へ行かれた。どうして行かれたのかな。ツロというのはユダヤの国のもう外です。いわば外国ですね、その当時の。そしてもちろん神様の民であるユダヤ人たちがあまりいない外国人たちの町です。なんでそういうところに行かれたのかな。でもイエス様は、多分これはいろいろ憶測ですけれども、パリサイ人や律法学者たちを怒らせて、ますますイエス様を捕らえよう、また殺そうというあれが強まるかもしれないということを恐れたのかもしれません。で、そうなってくると、あ、ちょっと身を隠そう、ちょっと静かにしておく方がいいかもしれないと思われたのかなと私はちょっと思います。でもイエス様はそういうふうにして 外国の方に遠出をされました。24節を見ると、家に入られた時誰にも知られたくないと思われたと書いています。こっそりとしておきたい。でこれはね、私はもしかしたら今まで本当に休む暇もなくって、弟子たちを休ませようとしても、その休みに行かせたそのところにもう群衆が待っているというような、そういう毎日が続いていたことがこの7章まででわかります。ちょっと休みも欲しいな、私もだけど、私と一緒にいる弟子たちにも静かに休ませてやりたい、そういう思いもあったのかもしれないなと思うのです。ちょうどいい、まだまだ私が十字架にかけられるような時になっていないのだから、少し静かにして、そして遠くで静かに休もうかなと思われたのかなと、これは私が思うのですけれども、推測するのですけれども、そういう思いもあったのかなと、この誰にも知られたくないと思われたっていう言葉の中に感じました。しかしイエス様がそう考え思われていても、隠れていることはできなかったという現実がここで記されています。一人の女性がそのイエス様が来られたということを聞いてすぐに駆けつけたと言われています。この女の人はどうしてイエス様のことを知っていたのだろう、どうしてイエス様のところにやってくることができたのだろうと私は不思議に思うのですけれども、よくよくこのマルコの福音書の最初からを見てみると、あちらこちらからやってきた人たちの中に、そのツロやシドンのそういう地方からもやってきていたというのがはっきりと記されてるんですね。だからそこでイエス様の技を見たり、イエス様に癒していただいたりした人たちがいたんじゃないでしょうか。その人たちがまた帰ってきて、その地方にイエス様のことを必ず伝えていたと思います。このイエス様のところにやってきた フェニキア言いづらいですけれども、その生まれの人、この女性はスロフェニキア生まれであったとここでは書かれているのですが、マタイの福音書ではカナン人だったと書かれています。だからカナンの地なんですね、このツロとかシドンとかで。もちろんだから、異邦人です。神様の民ではありません。そのカナン人の女の人が噂を聞いたのでしょう。やってきて願いました、イエス様に。この女性には汚れた霊、悪霊につかれた小さい娘がいました。私は聖書でその汚れた霊に疲れたとか悪霊に疲れたっていうのがどういう症状なのかってはっきりわからないんですけれども、読んでいても、ただ悪霊に疲れた人が悪霊を追い出された記事が今まで読んだ中にありましたね。その人は墓場のあたりで住んでたりとかした、そして自分を傷つけたりしているっていう、そういう記事がありました。でこれもまた、推測ですけれども、もしかしたら転換発作のような、そういうことがたびたび起こる、そういう状態だったんじゃないかなという気がします。もしそうであれば、その娘を守るためにお母さんは決して目が離せません。そしていつもその娘を守るためについていなければいけないという状況だったんじゃないかなと思います。だからなんとかイエス様に出会いたい、イエス様に来て娘を癒してもらいたいと思っても、なかなかイエス様のところにこの女性は行くことができなかっただろうなと思うのです。しかしイエス様の方から来てくださったのです。そのことを聞いたらすぐに彼女は駆けつけました。そしてマタイの福音書を見ると、大声で叫んで、イエス様イエス様お願いしますって、もう弟子たちがうるさいから何とかしてくださいっていうぐらい懇願したようです。でそのイエス、女の人に対して、 弟子たちも何とかしてくださいと言ったにもかかわらず、イエス様は弟子たちにも、私は失われたユダヤの、子供たちのために来たんだって言って取り合おうとしませんでした。で、この女の人がその身元にやってきて、イエス様にひざまずいて、イエス様どうか助けてくださいと言った言葉に対して、イエス様は27節で、ちょっとどういう意味って分かりにくいですけれども、まず子供たちに満腹させなければなりません、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことですという答えをなさっているのです。まあ、これは、当時のいろいろなことを鑑みるときに、子供たちっていうのは神様の民であるユダヤ人たちを指しているのではないかと思い、私はユダヤ人の神様から離れていったそういう人たちを救うためにやってきたんだ、まずここで私が気をつけて読みたいこのイエス様の言葉は、まずと言われていることです。私はあの人たちのためだけに来たとは言っていません。まず順番があるんだよ。神の民のその人たちを満たし、そしてその後この子供たちがあなたたちにその恵みを分かち合っていくんだというのが神様の計画だったようです。だから子供たちの、ユダヤの民たちだっていっぱい必要を求めてイエス様のところにやってきている。それなのにその人たちのことを脇に置いといて、子犬に投げてやるのは良くないことですとか言われています。なんて失礼なと、私がこの女性だったらこの言葉を聞いたら思うと思うので。でもこの女性はめげませんでした。しかも、はい主よ、その通りです、私は異邦人で神様を知らないで来た、そして神様を認めないで来たようなものですから、神様の恵みに預かるなんて恐れ多いことです、その通りですと認めているんです。でもその子犬だって子供たちのパンくずをいただけますよとイエス様の言葉に応答しています。マタイの方ではこの答えをした時にイエス様が立派な信仰だとこの女性を褒めている言葉が載っています。マルコの方では、そうまで言うのですか、それなら家にお帰りなさいとなっていますね。あ、なんかこれも冷たい言葉だなと私は読みえるのですけれども、皆さんはどうですか。でもイエス様がこの女性の願いを叶えてくださったというところに、イエス様はこの人の中にある信仰を認め、マタイが記しているように、ああ立派な信仰だって思われたから、そのようにされたのではないかなと思います。そしてこの女性がすごいなと思うことは、追い払われたみたいであってもイエス様が、悪霊はあなたの娘から出て行きましたって言われるその言葉を信じて家に帰って行ったと書かれているので、この女性の信仰を見てみたいと思います。この女性はイエス様に出会っていなかったのです。ただイエス様のことを人づてに聞いて、でもイエス様に対する信仰が芽生えていたのです。この方だったら娘を治すことができるに違いない、何としてでもこの方に治していただきたい、その願いがこの彼女の姿勢から伺えると思います。そしてイエス様が、私はあなたたちのために来たんじゃないよっていうようなことを言ったとしても、でもイエス様が哀み深い方であるということも彼女は知っていました。それはそのところに行って癒されたデカポリス地方の人であったり、ツロやシロンの人たちがいたことを知っていたからです。だから諦めませんでした。 そしてパンくずぐらいの恵みであっても十分神様の恵みをいただいたら娘は治るというその信仰があったのです。神様のそのイエス様の力に信頼していましたね。パンくずそんなちょっとのものしかくれないのっていうようなそういうあれではない。イエス様がくださるものならパンくずであってもそれくらいの技であっても十分だというイエス様の力に対する信仰が表されていると思う。そういう信仰をイエス様はご覧になって、ああ立派な信仰だ、あなたの信仰の信じる通りになりますよ、なるようにと言われたのかなと思うのです。彼女は神イエス様の言葉には力があるということもちゃんと信じていました。だからイエス様があなたの娘はもう治ったよって言われただけで帰っていったのです。あんなに大声で叫び求めてお願いしますお願いしますって言ってきていたこの女性はイエス様がそう言ってくださったというその言葉を信じて家に帰っていったと書かれています。そしてイエス様の技を見ることができた、体験することができたので、なんと素晴らしい出来事かなと思うのですけれども、どうでしょう、私たちはこの聖書の御言葉からどんなことを学ぶことができるでしょう。私は今日のこの箇所から2つのことを学びたいと思います。1つは今回改めて気づかされたのですけれども、イエス様にも思いや考えや神様の計画を実行するということがあったので、イエス様は誰にも知られたくないと思われてたので、こっそりしときたい。そして神様がおっしゃっているように、まずユダヤの神の民たちを満たそう、失われた子羊たちを探し出して救いへと導こうということをやるんだと思われて実行されていました。けれどもパリサイ人や律法学者たちの存在や、また民衆たちがイエス様を救い主、罪からの清め主として認めるよりも、癒してほしい、日々の生活を満たしてほしい、もっと神様の心地よい神様の言葉を聞きたいというような、そういう願いに忙しく立ち振る舞わなければならないようになっていました。こうやってイエス様の思いや計画はなかなか思うように実行されていないのではないかなと思います。イエス様は、私はいつも不思議だなと思うのですけれども、癒された者たち、また悪霊を追い出された者たちに、黙っていなさいよと言われていますね。静かにしときなさい。そして誰にもそんなに語るんじゃないよ。いや、言ったらイエス様もっとみんながイエス様のこと信じるんじゃないですかって、私は何度もそういうところを思いながら読みながら思うのですけれども、そうではない。この マルコの福音書の中でも2章のところでイエス様がおっしゃいました。罪を許すっていうことと、床を取り上げて歩けということと、どちらがたやすいか。私たちはそれは治ることの方がすごい大変ですよ、罪が許されたって語る方が簡単ですよってなんか思いやすいですよね。でも神様の目から見たら、罪が許されるということの方が本当に大変なこと、簡単になされることではないんだということではないでしょうか。イエス様は実はそのためにこそ来られたお方なので、そしてイエス様はそこで、私に罪を許す権威が与えられていることが明らかになるためにと言って、床を取り上げて歩きなさいと、足苗の人を癒されました。イエス様が癒しを なさったり、悪霊に取り憑かれている人を悪霊を追い出して癒した、そのことは実は罪を許すことができる救い主なんだということがはっきりと示されるためにその技をなしていたのです。でもなかなか弟子たちも、そして、民衆たちもそのことを悟ることができない、そういう状態でした。今回のこの今日読んだその箇所にもイエス様の思いや計画はあったにもかかわらず、イエス様を信じ、イエス様に何とかしてこの今の現実の大変さを解決してほしいと訴えやってきたこの女性に対して、イエス様は最初はそうなんだよということを明らかにしながらも、その思いや計画を脇に置いてこの女性の訴えを聞き入れ、また癒しの技をなしてくださいました。私はこのところから神様の思いや計画を動かすことのできる、変更させることのできる信仰があるんだということを改めて覚えるのです。そんなことって旧約聖書の中にあるかな。実は私は改めて思うのですが、神様は最初人に対してこの木の実を食べたら死ぬよっておっしゃいました。その通りになったんです。でも神様はそれでほっとおかれませんでしたね。彼らを救おうという計画をちゃんとなされ、そしてまた元のあの状態に私たちが帰ることができるようにという計画になさ、移されました。アブラハムと、神様の御使いがソドムとゴモラの偵察にやってきた御使いたちがアブラハムに、ソドムとゴモラがあまりにもねひどいから裁きが与えられようとしているんだっていうことを考えあぐねた末にアブラハムに相談します。そうするとアブラハムは、あそこにはロトたちの家族もいると思ったかもしれないですが、すごく慎重に、神様あなたは正しい人と悪人を一緒に滅ぼす方ではありませんよね、だからもし100人いたら、50人いたらどうですか、10人いたらどうですかと聞きました。神様はもし10人正しい人がいたら私は滅ぼすことをやめるっておっしゃったって。だから神様の計画は、もう罪深いものを滅ぼす、あの地を滅ぼすという計画だったと思うのですけれども、もしそうならばやめるとアブラハムに言っています。結局10人もいなかったのであの地は滅ぼされましたね。そしてもう一つ、私はヒゼキヤ王のことを思うのです。ヒゼキヤ王がもう病気になって、イザヤに神様からヒゼキヤ王のところに行ってこう言いなさい、あなたの家を整理しなさい、あなたは死ぬって言われたんです。でヒゼキヤは泣いて神様に訴えました。神様、あなたに従ってきてこんなに私はあなたの道を歩いてきたじゃないですか、どうぞ憐れんでくださいと泣きながら訴えたの。そしたら不思議なことに、その伝えたイザヤがその王宮の庭を出る前にもう一回帰って行って、こういうふうに伝えなさいって言われます。あなたの涙や祈りを聞いた、あなたがそうやって嘆いて私に訴えてきたので、私は今すぐにその命を取るということはやめる、あなたの命を15年延長すると言われてます。こんなこと、そうだわ、神様は思いや計画があっても人の信仰や反応、神様との応答によっていくらでもそのことを変更される方なんだなっていうことが改めて思い起こされました。 私たちの信仰はどうでしょう。私たちはどうせ神様がこうなんだからもうそうだって思ってしまいやすいですよね。でもこのフェニキアの女性はそういうことも分かってます。でもね、神様憐れんでください、私の大事な娘が苦しんでるんです、何としてでも、パンくずほどの恵みでも結構です、この子のためにどうぞ助けてやってくださいと訴えました。その信仰にイエス様は応えられたのです。私たちも私たちのこと、私たちの周りの人のこと、そういう人たちのために、あの人は神様を信じてない方だから、外国の人だからと諦めるのではなくて、神様は私たちが愛を持って訴え出るその信仰に応じて仇をなしてくださる方なんだということをもうひとたび覚えたいと思います。私たちは神様がどんなに憐れみ深いお方であるかを知っているものです。知っている私たちがそのことをなさなければ、そういう人たちのところに神様の業は起きないし、神の憐れみは届いていかないのではないでしょうか。で、私は改めてこのもう一点はフェニキアの女の人の姿勢です。この人は一生懸命何と言われようとも娘のことを思ってイエス様に訴え出ていったと思うんです。ああ、イエス様は疲れておられるか休んでおられるんだなとか、そういうことは気にしませんでした。もうどうしてもこの時だと思ったから、一生懸命彼女はイエス様のところに行ったと思います。でもこの人が娘のために訴えて願ってイエス様にこの業をしていただいた、このことによって彼女はイエス様がどういうお方かっていうことを知ったのです、体験したのです。彼女自身にも大きな恵みになっているはずです。そして私はもう一つあると思います。イエス様と一緒にやってきた弟子たちです。弟子たちもこの技を見、この女性の信仰を見、そしてそこに働かれる神様の技も見させていただきました。弟子たちにも学びになったはずです。だから私はこの女性の一人、この女性一人の信仰のその姿勢が自分だけでなく家族や周りの人たちにも神様の豊かな祝福を表した、伝えたんだっていうことを改めて教えられました。私たちも、いや私たちこそこのフェニキアの女性よりもイエス様がどういうお方であるのか、神様がどういう方なのかを知っているものではないでしょうか。神様は憐れみ深いお方、すべての人々の主です、創造者です。そのお方がすべての人が救われて神様のもとに立ち返り、清められ真理の世界を生きるようにと願っておられる方です。そして私たちに神を愛し、周りの人たちを愛して生きていく、その道をいつも願っておられるお方です。そのことを知っている私たちが、まずイエス様の姿勢に習い、そしてまたこの女性の信仰に習って歩むべきものではないでしょうか。私たちの力ではできません。でも私たちのうちに神様がお与えくださっている聖霊様が私たちのうちに願うならば働いて、同じような信仰を与え、また技へと導いてくださることでしょう。どうぞ今週もこのお約束の言葉を胸に、与えられている信仰を用いて自分の計画や自分の思いにとらわれないで、イエス様でさえそれを脇に置いて周りの人の必要に応えられた、このような歩みを私たちも今週させていただきたいと思います。最後にその約束の言葉、今日の 今週のお言葉に示されているのですが、ヤコブの4章の6節の御言葉を覚えて終わりたいと思います。しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われています。神は高ぶる者を退け、へり下る者に恵みをお授けになる。この女性はへり下った信仰を持っていました。へり下る信仰とは何なんでしょう。それは自己中心でない信仰だと思います。神様を認め、神様中心に祈り願い求める信仰ではないでしょうか。へり下って今週も私たちの使命を全うしていきましょう。お祈りします。主よ、感謝します。私たちを救ってくださり、今恵みの中に入れてくださっていることをありがとうございます。けれどもこれは私たちの喜び、私たちだけのものではありません。私たちもあなたを知る特権に預かれますが、私たちが多くの周りにいる人々の助けとなり、またその人たちをあなたの前に取りなしていく、その技をなすために今置かれていることを思います。どうぞ今週もあなたの導きの中にあって、へり下ってその技に邁進することができるよう励ましてください。また用いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。